2006年5月から大体10年やってます。しか
おまんブルノ
リーゼルラ
またお前一人かよっていう話なんですけど、いやそうなんですよ。今ね、まあ三浦も含め、三浦だから5つの要素なんですよ。石川ちゃんのスケジュール、本間さんのスケジュール、ブルーンさんのスケジュール、三浦のスケジュール、スタジオが空いてるか、この5つの要素を絡み合わせて、どうしてもねリスナーのみんなが3人でやってくんなきゃやだ、まあでもほんま嫌いだって声多いだろだけどどうしても3人でやってくんだけやだって言ったら月1になっちゃうよって月1になっちゃったら俺たちの性格上もうやんないよって話だから一人でも意地でもやってんの石川ちゃんがということで、おまさとぶんさん今日お仕事という中で、何の話からしようかっていうところで言うと、リスナーのみんなはパソコンは詳しいかなと不穏な入りだよね多分石川ちゃんよりもリスナーのみんなのがパソコンは詳しいとは思うんだ。まあ年にぐらい、半年に1回ぐらいのペース話してるかな。石川ちゃんの使っている一番初期型のサーフェスなんだけど、まあ、毎年毎年年2回ぐらいのペースで何らかのトラブルが起きる中で、まあ、ついにはこの夏液晶がバリッバリに割れるっていう事件が起き、それもなんとか修理に出して乗り切ったサーフェス君なんですけれども、かれこれもう2週間経っちゃうかな何らかの問題が起きて、しかし2週間放置してるんですけども、サーフェス、今 Windows 10って大体そうなのかな。三浦 Windows 10使ってる？サーフェスだけじゃねえと思うんだけど、 Windows 10ってさ、まあ最初にパスワードみたいの入れるじゃん、自分の。その前にさ写真出てこない？なんだか出てくるよね。例えばだけど、まあなんかそれは多分マイクロソフト側でこうなんか任意にこういろんな写真出してくれるんだよね。ある時は石川ちゃんの姫路城だった時もあったし、最近だとカエルの写真とかよく出てきたりとかするのね。神社だったりもするとか、世界のなんか美しい風景みたいになったりするよね、頼んでもないのに。それで出てくるわけよ。でカエルとか、あ緑色だなって思うわけよ。それで何らかのボタンを触ると入力してください、 ID とかパスワード入力してくださいっていう画面になって、それで石川ちゃんは入れるわけですよ。それでポチッと押す。すると、今度はなんつったらいいのかな、デスクトップの画面になるわけですよ。でその前までカエル緑だなと思ってみたの。デスクトップしかじゃんね、1年前かクリームシチューのオールナイトが初めて復活した時のみんなの写真、集合写真をにしてるのね。だから、パスワードを入れてエンターキーを押す、するとクリームシューのお二人とみんなで撮った写真がパッて出てくるんだけど、さっきまでカエルの緑がすごくクリアに写っていたのに、その画面になった瞬間から白黒になっちゃうのね今一番最初のあの Windows だか Microsoft だか任意で出してくる写真までは色がちゃんとついてるのに、立ち上がった瞬間から白黒なのよ全部だけどなぜそれ2週間もまだ放置できるかっていうと、基本的に使う機能ワードじゃない、ワード白黒なのよだから問題なく使えてんのよ今。ただもうこれはもう完全に終わりが始まってるわけよいやそれで買い替えたいっち、今回はもうダメだと思ってんの。覚えてるよ、2週間ぐらい前に先週話したその運動会の台本を夜中に書いてたんですよ。それでほぼほぼもうこれで終わりだ、もう最後の一手だっていうところでエンターキーダーンって押したら急に白黒になってるんですよでこれはエンターキー強く押したせいであるなって自分で分かったから、 なんかの刺激を与えれば戻るんじゃないかと思ったけど戻んなかったのよ昭和のテレビみたいだけど、それなんでワード使ってたのに気づいたかっていうと、たまたまページのところにちょっと色使ってたのよ。それが白黒になっちゃったのよこれでおダメだこれと思ってただもうまだ見れるし、運動会の台本も最終稿じゃなくて初稿だったから、これを書き終わるまではこれでどうにか乗り切ろうと思って、でですね、この1週間ぐらいビッグカメラ、有楽町ビッグカメラ結構通ってんですけども、自分の中での方向性がちょっと見えてこないの。新しい PC、 ノート PC、 いわゆるラップトップですかに関して、まずね、サーフェスを使うようになってもう5年以上ですけども、これにより今までみたいなノートパソコンはもういらない。レッツノートみたいなちゃんとしたノートパソコン、なんつうの、18万とか20万とかするノートパソコンは俺にはいらない。サーフェスぐらいのネット、ワード、エクセル、パワーポイント、この4つぐらいが使えればもう十分俺がノート PC に求めるものはこの4つぐらいの機能で、今やっぱり見に行くと、どのなんつーの、ちゃんとしたメーカーが、ちゃんとしたって言うから変だな、出してるノート PC も俺にしてみればトゥーマッチなのよ。そんなにいらないの、いろんな機能。映像の編集するわけじゃねえんだからそんなにいらないしみたいなのが多いわけよ。でまあよく話すけど、サーフェスも最近、昔は3万4万5万ぐらいでオフィスが乗ってて買えてたのが、今はもう10とかなのよ、一番新しいサーフェスとか。いらんだろと、そんなにかといってエイスースっつんすかとか、エイサーっつんすか、 ACER 的な台湾系の両方、 ASUS なんかアスースみたいなのとかのもう見るんですよ。そうすると確かにお値段お安いのね、3万6000円ぐらいなわけですよ。だけどこれにオフィスを積むと考えると、トータルでやっぱ結局サーフェスよりは安いかもしれないけれどっていうところで、どっちがいいのかなと思ってて、で俺なんとなくタブレットみたいなものに固執をしてる部分が一面あったんだけど、それなんでかっていうと、そのサーフェスを使ったことによってタッチパネルの便利さに気づいたっていう。だからスクロールするときにもうなんつうの、キーを押さなくてもスーってできるっていうので、それでなんとなくタブレットがいいなと思ったけど、ノートの PC もできんだよね。できる、三浦のやつできる。だったら画面外せなくてもいいなとタブレットとして使ってたか。三浦くん、いい質問だね。年2回タブレットとしては年2回、しかも俺ガラケーだから LINE できませんっていうことを言い訳にしてるけど、できんだよね本当はタブレットだからまあもっと言うとガラケーでもできんだよ本当は LINE って本当は俺 LINE できちゃうんだけど、ガラケーだからできませんを理由にごまかしてるわけよそうなるとですね、じゃあ何がいいんだというところで、リスナーのみんな、おすすめのパソコンはないかいと。あと、これは、やっていいのか悪いかわ からないんだけど、石川ちゃんが今、サーフェスに積んでるオフィス、これ、シリアルナンバー打ったらまだいけんじゃねえかなと。一回ね、一回インストールし直してると思うんだ。再インストールしてると思うんだ。でも多分ちゃんと調べれば番号わかるよっていうその中で、何がリスナーのみんな今 PC とか詳しい、パソコンとか詳しい人、今の石川ちゃんの話した中で用途でのおすすめは何なのかっていうことを知りたい。もちろんなるべく安い方がありがたい。さっきも言ったように復習するよ。石川ちゃんが欲しい機能、ネットができる、ワード、エクセル、パワーポイント、この3つが使えればもうそれ以上はいらない。あと結局今のところ結局サーフェスに行くしかねえんじゃねえかと思ってるところは、サーフェスって 正規のアダプターで有線 LAN がつなげんのよ。でこれって出張とかする人多い人、出張したりすることが多い人分かるかもしれないけど、ホテルの無線 LAN Wi-Fi って時々なんかうまくつながんないことがあんのよ。でこれ急いでたらもう有線の LAN ぶっこんじゃえばすぐ通信できるっていう状況だと非常にありがたいわけよ。だからできることならば有線 LAN が使えるものでいたいっていう4つだな。さっき言った5つか、ワード、エクセル、パワーポイント、インターネット、それから有線の LAN も使える、この最低条件を満たした中で石川ちゃん今何を買うべきなのか。あとできれば白黒じゃないのがいい色も見たい。最近ねネット見ててもね白黒なの全部色が分かんないんだ。石川ちゃん この1週間の間にちょっと昔結構前に受けたインタビューに赤で直しを入れてくれって言われるのがあったんですけど、それ自分のパソコンでやると思ったら色が分かんなくて結局 LF のパソコンでやるっていう事態になったんですけども、とりあえずカラーで見れれば何でもいいんで、ちょっとおすすめの PC、 あるいはまあいわゆる 2-in-1 って言われるタブレットにキーボードをつけるやつ、それかまあもしくは今の石川ちゃんの話を聞いて、ああ石川ちゃんのサーフェス簡単に治りますよこれをちょっと教えていただければというところで、bi4@b-side.jp bi4@b-side.jp、石川の PC 問題の件名、そう書いてですね、送っていただければというところでございます。じゃあ今週も早々行ってみましょう。石川ほんまが休み、ブルンも休み、 B サイではライフ。
学校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに、B サイドユアライフ
ということで、改めまして構成作家やってます石川明太郎と申します。そして本間とブルーンが今週はお休み申し訳ないというところでございまして、まあ前にも1回か2回ぐらいこの話したことあると思うんですけど、石川ちゃんもう今年43人も会いになりましたけども、いまだに顔の好みがわからない、自分の女性の。そもそも俺まああんまりアイドルに夢中になってないんだけど、その学生時代って若い頃好きになってたアイドルの顔にも一貫性が全くないのよ。俺多分最初後藤久美子さんだったな、五組いわゆる後藤久美子さん、まあお綺麗な感じじゃないですか。で多分次に好きだったのが多分ねウインクの相田翔子さんの方、後藤久美子さんから相田翔子さん、髪が長いしかないでしょ、うん、でその後ちょっと順番どっちか分かんないけど、斉藤由貴さんか南野陽子さん、髪長いことしか共通点ないなんか共通点見当たるないでしょ雰囲気喋り方、あ最後2人スケバンデカっていう共通点あるけどかといって俺別にスケバンデカ見てなかった、スケバンデカで好きになったわけでもないんだよこれが、うん、で言うと別に今もねえ誰が好き、どの顔が好きっていうの、あの子も可愛いな、この子も可愛いなみたいな感じでこうどれってことはないんですけども、まあ、じゃあ AV AV で言うと AV もねないのよこれが。まずジャンルも石川ちゃんノンジャンルなのよ。意外と S でも M でもいいしみたいな、熟女の若い子でもいいしみたいな、教熟女かなみたいな雑食性。ああそれでもその時その時で顔のブームはあるな。これはちょっとマニアックなところなんですけど、この名前言ってもほぼほぼ分かんないと思うんですが、一時期ね1年ぐらい、まあ、もっと前かな、 いまだにちょっと時々その名前で DMM とかで検索するけど、北川美代さんっていう、まあトンダンシャーペイの北に川、普通の川に美しいに、なんつーの、糸編の情緒の著、北川美代さん、これ多分ね壇蜜さん系の川だと思うな、どっちかというと。それからそれと同じ時期に、大体ね俺同じ時期に2人ぐらいなんとなく気になる AV 女優の人いるのよ。それが同じ時期になんとなく気になってたのが青木美久さんっていう、青いに、ウッドの木に美しいにスカイの空を描いて青木美久さんなんだけど、これはね顔が好きっつんじゃないんだな。前も話した、その青木美久さん元 CA っていうのを歌い文句にしてデビューされてるんですけど、しかしよくちらっと話す元 CA のこと付き合ってたことがあったのねそれでちょっとなんかこう気になっちゃうっていうところで、青木美久さんと北川美代さん一時期、ハマってた時期があって、北川さん塾上より、そうですね、そもそものデビューからして人妻とか若妻の設定だったと思います。ただ多分ですけど見た目より多分ね年齢若いんだと思う、多分パターンだと思う、若いのに上に見せて売り出すパターンだと思う多分なんで三浦新しいおかずが見つかりましたみたいな顔してるあー自分のタイプじゃないで言うとね、最近で言うとよくお世話になる感じの人は、まあ必ずその人だけじゃないのよ。なんかあ、そういえばあの人新しい作品出てるかなぐらい時々思い出して探すのが、二階堂ゆりさん、これですね完全にガタイ系です、巨乳です、ちょっとぽっちゃりな感じの二階堂ゆりさん。ただ巨乳が好きじゃなくても多分ね二階堂ゆりさんね顔がなんかちょっと好きなんだろうな、それがあるのと、あとねもう一方、佐々木亜希さんっていう、佐々木普通の佐々木に亜希ひらがなんですけど、これがね今この2人がね時々あなんか新作出てんのかなと思って検索する人、ここ半年から1年ぐらいその2人かなっていう感じなんですけど、二階堂さんは完全なおっぱいお化けですねですけど石川さん別にそこまで巨乳好きじゃないので、どっちかというと多分ね二階堂さん顔が好みなのかもしれない。佐々木亜希さんもお綺麗な感じなんですけど、佐々木亜希さんはずっと俺が知ってる、あるいは俺の人生の中のどっかで出てきた誰かに似てるなと思ってるんですけど、そういう感じの方でどうも気になるか、その2人に関してはちょっと新作出てないのかなみたいな感じのは時々チェックしちゃう感じなんですけど、まあまあそんな話はさておきです。この1週間しかじゃんですね、もう完全な夜型な生活をしておりまして三浦が深くうなずいておりますけども、まあそれもこれもですね、まあ、乃木坂46ゆうちまえさんがですね、まあ、この11月14日写真集をお出しになったということで、まあ、そのキャンペーンとして日本放送の13番組ですか、まあ、ほとんどが13番組のうちほとんどが、オールナイトニッポンゼロであるっていうですね、キャンペーンを全く多分打っても響かないであるキャンペーンをされてましてリスナーかぶってるしねされておりまして、まあ別にさ、うん、まあだからそのねゲストに出してもらっていいっていう交渉は、まあ香川を含めやったわけですから、ある種こっちの責任みたいなとこありますけど、別に写真集の PR なんですから関係ないっちゃ関係ないです、僕たち番組スタッフには。でもこれ日本放送の僕はこれはいい伝統だと思うんですけども、自分の担当のパーソナリティが他の番組でゲストに来るときは番組のスタッフが立ち会うというのがですね、まあ、うん、古き良き伝統となっておりまして、まあ香川かディレクターの香川か俺が立ち会うようにしてると、まあ香川一回サボったけど石川ちゃん頑張ってる、毎回来てるっていうところでまあ来てもんだ香川はね木曜日の夜サボったから先週もまあ来たって何することでもないんですよ、打ち合わせするときに じゃあ三浦がもしディレクターだったら三浦つって言って、三浦打ち合わせしなつって、三浦ねつって、三浦ですつって紹介して、うん、そういう感じなんだ、あ、分かった分かった、あと頼むよろしくなつって言ってタバコ吸ってもう渋さんと喋るのめんどくさいですよ、なんか眠いんだからこっちだって香川なんかこの前ちょっと寝そうになってたからね、ゲスト出てる間で最後で終わったら見送ってっていうところで、まあまあまあ、それで別にギャラも出ませんよ、立ち会ったって言いますよ、朝4時ぐらいに終わって車検も出ないんです、始発で帰るか自腹でタクシーから帰るんですよまあまあ、そういう生活をね毎日送っていると、ラジオ非常にこうね、日本放送の中流れてきますから聞いちゃうわけですよ。でこれね、もはやね定かじゃないし、もしかすると団長綾小路翔くんのオールナイトニッポンプレミアムって番組に渋さんが出た時に渋さんがリクエストしたのか、あるいはオールナイトニッポンミュージック10あたりを聞きながら仕事をしてきたら流れてきたのか、ちょっと忘れちゃいましたけども、もうそれぐらいラジオ聞いてるから分かんないです最近あの久々に、下手したら今週じゃなかったかもしれない、もう聞いたのが、あのね、久々にラジオから小林明子さんの恋に落ちてという曲が流れてきたのを聞いたんですよ。知ってます、三浦わかる、パッと言われて、まあ西川ちゃんはこの曲が多分流行ってた頃もちろんこのように生を受けてたけど、別にすごく共感したわけじゃないけど、まあこの業界入ってラジオとかで流れてるのを聞くと、あーいい曲だなーという曲でございまして、わかりますかね、あれっすよ、ダーリン I want you、会いたくての曲ですよん、これまあ恋に落ちて YouTube で検索して小林明子で、でこれ流れてきたんですよ。これね、なんかね、ん、好きな曲だなと思う曲なんですよ。切なくないっすか、メロディー含め歌詞なんかも。まあこれもともとは金曜日の妻たちへっていう、なんつったらいいのかな、そういうこと、しのぶさんが男女7人やってるぐらいの世代ですよね、金妻って。多分それぐらいの、だから80年代の大ヒットドラマの主題歌で、まあ多分俺も見てないから全然ざっくりした知識しかないんだけど、不倫の曲なんですよ、すげえざっくり言うとだから俺この2番の歌詞のとこがすげえ好きで、これ作詞がね、湯川玲子さんっていう翻訳家、もう一つの肩書きがの方で、そのだからサビのところのダーリン I want you どうしてエコーいらんわ口に出せない願いがあるのよ、でこの後よ、土曜の夜と日曜のあなたがいつも欲しいからって、つまりは土曜日の夜と、昔は土曜日の半日働いてましたかね、だから土曜日の夜と日曜日の夜は不倫相手だからね、向こうには家庭があるから、土曜日の夜と日曜日の夜いつも電話をしようと思って手を止めるっていう、こういう詩は俺は書けないなっていう、湯川玲子さん職業作家の書く綺麗な詩で、あとねこれもね表現として綺麗なのは、歌い出しのもしも願いが叶うなら、エコーいらんつうの吐息を白いバラに変えてっていう表現、吐息、吐く息ね、お白いバラに変えて、会えない日には部屋中に飾りましょう、あなたを思いながらっていう表現も、これはねちょっと俺の発想では書けない感じの綺麗な表現で、俺好きだなっていう曲なのよこれは。でそれで言うと、前もそんな話ちらっとしたけど、歌謡曲とかを書かれてる職業作家の書かれてる歌詞っていうのは非常にこう、なんつうの、シンガーソングライターが書くのとまた違うこう上手い表現とかあって俺好きで、それこそ何年か前かな、 6,7 年前の話になるか B さんになるか話だと思うけど、北陸に大晦日、年末年始か、まあ年末30日とか31日とかで仕事、29日とか30日仕事を終えて、そっから 北陸でだから氷見、富山県で氷見に行って寒ぶりを食おうっつって言って、で寒ぶり食った後金沢に泊まり、金沢に泊まった後京都で大晦日を迎えるみたいな正月年末年始を過ごしたことがあったんですよ。でその時確か北陸のローカル線にガタンゴトンガタンゴトンって揺られながら乗っている時に、まあ石川ちゃんラジオ好きだよね、ラジオ聞いてたわけですよ地元の。そうするとなんかなんどういう番組だかも忘れちゃったけど、その北陸のねちょっと鉛色の重苦しい空模様プラス海の色も重たい海の色で、なんつーの、うーん、草もさもう真冬だから枯れて茶色くなって、それでそこにちょこっと雪が残ってたりする、でその鉛色の空がちょっと開けたとこに薄日が差してたりするようなところで、大晦日の日をもう町静かよ田舎だから東、北陸なんて、でそれを見ながらラジオ聞いてたらテレサ・テンさんの時の流れに身を任せが流れてきた。しみるだろ三浦、俺たちさ演歌とかそういうのあんま好きじゃない世代じゃん、俺もそうだし三浦なんか特にそうだ、演歌とか歌謡曲接してない世代よ。でもさやっぱこの業界にいるとラジオでそういういい曲とか聞いたりするから、その曲聞いた時にあー今年も終わってるなーって泣きそうになったね。でプラス追い打ちをかけるその次かかったのが美空ひばりさんの川の流れのようになったな。このさコンボすごいのよ。でねって話をしてこう。
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス、会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
2006年5月からだいたい10年やってます。石川、
ホマ、
ブルーノ、
ビーサイドライフ。
まあそんでよ、そういう曲がさ、まあその恋に落ちてもそうなんだけどさ、なんか切ない曲俺好きなのね。切ない曲好きっていうか、俺番組のエンディングテーマ、オールナイト新しく始める時って、だいたいスタッフで会議すんじゃん、会議っていうか集まんじゃん。俺その時にだいたい最初にやるのって、エンディングテーマ決めることからやんのよ。で、俺エンディングテーマは、俺なりの、なんつうの、まあもちろんみんなの意見で決めるけど、俺なりのなんとなくエンディングテーマを選ぶ基準っていうのがあって、最後、ちょっと寂しくなって終わるように、曲が好きなの。まあ、古くは自分が聴いてたので言ったら電気グルーヴのオールナイト最後 NO っていう曲がかかるんですけど、それがなんかなんつったらいいのかな、なんか夕日が沈んでっちゃうみたいな感じの切なさがある曲なのイメージね。あ、曲そういう詩じゃないんだけど、なんか最後ちょっとさっきまで楽しかったのにちょっと寂しくなって終わる。だから、まあ一番すごい分かりやすく言うと、それは俺が持ってきちゃったんじゃなくてビーチが持ってきた曲だけど、クリームシチューのオールナイトにおける銀杏ボーイズとかも夢で会えたらって曲なんだけど、ちょっとなんか寂しくなって終わるじゃない。でまあ大倉高橋、銀河鉄道の夜っていうあれゴーイングステディだっけ、ゴーイングアンダーグラウンド、ゴイステか、まあまあ同じ銀杏ボーイズとほぼ同じなんですけど。あれも銀河鉄道の夜夜っていうリフレインがこうあったりとかして、ちょっと寂しい感じで終わるの好きなのよ。それで言うと大晦日の日にそういうなんとなくちょっと寂しい曲が流れるお昼の番組を作りたいなって思ってんのよ。夜は夜でカウントダウンですげえ賑やかに楽しくやってればいいし、俺もそういう番組今まで作ってきたけど、その大晦日の昼間に、そうね、朝11時から夕方6時ぐらいまでやりたいかな。5時間ぐらいだけど、なんつったらいいのかな、まあ、だからその時の選曲候補で言うと、さっき言った時の流れに身を任せだとか、川の流れのようにだとか、恋に落ちてとか、 あと季節柄は違うけど、例えばイルカさんの名残雪みたいな曲とか、なんかこうなんか胸がキュンとなって、でそこにプラスなんだろうな、例えば恋に落ちてったら、この1年振り返った時に、ああ私は今年ずっと不倫をした恋が終わりましたみたいなのを NHK のアナウンサーみたいに淡々としたお手紙を読むそして曲がかかる。これね、日本放送だと上柳さんにパーソナリティしてしまいなんだけど、してしまいがちなんだけど、プロデューサー石川ちゃんから言わせてもらうと、この場合俺が作りたい番組に関しては上柳さん喋りすぎるここね、読む人のコメントいらないのそこに切ないエピソードが、すごく悲しい恋が終わったとか、まあ親が死んだとかでもいいよ。なんか1年終わるときにそういうエピソードを聞きながら、例えば大掃除とかしててね、小林明子さんの恋に落ちてみたいなのが流れる、気づいたらツツッと涙が流れていた、こんな番組が作りたいわかんない、 NHK のアナウンサーとNHK に持ってくか NF じゃなくてなんかね、
ほんま
無感情でいい声で言うんだし、ちょっと切ない話を。